飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その1。幹事で成功することは出世の近道である。幹事で成功することは出世の近道。社会人として仕事をしていると、時々この言葉を耳にします。あまり表立って言いませんが、同僚の間でこっそり話に持ち上がるのです。なぜ幹事が出世の近道になるのでしょうか。職場で与えられた仕事の結果だけを見るのでは、人の正しい評価ができません。仕事はできて当然と思われる部分があります。もちろん期待を超える結果を残すこともありますが、なかなか難しいものです。上司をあっと驚かしにくいのです。しかし幹事をすると上司をあっと驚かせやすい。上司は普段とは違う部下の仕事を見て意外な一面を発見します。積極的にみんなの希望を聞いて入念に店を選び、丁寧に予約をしている姿、日程を調整したり、メンバーの出欠を確認したりする姿、みんなが盛り上がるように手際よく動く姿、二次会まで案内する姿、幹事として成功できれば必ず上司をあっと驚かせることができます。幹事をすると一味違った仕事の結果を見せることができるからです。幹事として働く部下を見て、いい仕事をするではないか、やればできるではないかと印象が良くなります。幹事が全体をまとめている姿はリーダーとして仕事をしているように見えます。彼は多くの人を率いる人望がありそうだ。上司の目は輝き始めるでしょう。他の人より高く評価しやすいのです。その結果出世に影響しやすいのです。幹事で成功することは出世の近道です。幹事としての仕事は出世試験です。幹事としての仕事を全うし、上司の度肝を抜いてやりましょう。幹事を引き受けて同僚と仕事の差をつける。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その2。幹事の仕事とは仕切ることではない、気遣うこと。一次会の店は俺が決める。俺の言う通りに進行させる。二次会の場所は幹事に決定権がある。時々幹事は仕切るのが仕事だと思っている人がいます。確かに大勢をまとめる幹事としては、ある程度押し切ることが必要になることもあります。店の案内を出したり、場の雰囲気作りをしたりです。しかし仕切りたがる幹事が主催する宴会や飲み会では、参加者にとって居心地の悪いものになります。独裁政治をする国が崩壊するように、独裁的な幹事がいると参加者は自由が制限されています。窮屈なのです。全体として統制は取れているように見えます。幹事としては自分の思い通りに進められ気持ちいいかもしれませんが、参加者は不満足に終わることが多いのです。いくら統制が取れたとしても、参加者が不満足になるのはよくありません。面白くないのです。幹事は仕切るのが仕事ではありません。幹事の本当の仕事とは気配りです。大勢のメンバーが一斉に集まる場では、全体をまとめるだけが仕事ではありません。いかに全体を満足させるか。全員の状況を見ながら、全員が満足できるように気配りができてこそ、宴会は成功するのです。全体が盛り上がり、誰一人として不満足を抱く人ができないように流れの気遣いができる人です。いかに全体が満足できるように気配りができるかです。幹事の心得として一番大切なことです。仕切る幹事ではなく、気配りのできる幹事になる。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その3。すべて幹事に任せますという言葉を鵜呑みにしない。すべて幹事に任せますよ、お願いします。上司や同僚から幹事を期待されますが、これほどプレッシャーのある言葉もありません。みんなが満足する店や料理は簡単に決められるものではありません。日程の都合はいつがいいのか、静かな店がいいのか、賑やかな店がいいのか、魚系コースか肉系コースのどちらかがいいか、安さを重視か味を重視か、人によって都合もありますし、好き嫌いもあります。考え始めるとキリがありません。幹事に決定権があるとはいえ、本当に全てを幹事が決めるのは危険です。数名くらいならいいのですが、人が10人以上も集まるなら意見はまとまらないのが一般的です。必ず不満を感じて文句を言う人が出てくるのです。幹事に全部任せるよと言う人に限って、なぜこんなところに決めたのと文句を言ってくるのです。幹事が独断で決めると文句も言われやすく、責任が返ってくることもあります。すべて幹事に任せますと言われても鵜呑みにするのはよくありません。いい方法があります。アンケートを取り、多数決で決めればいいのです。民主的な決め方です。幹事の独断で決めるのではなく、日程や料理の傾向などアンケートを取りましょう。選挙と同じです。誰が何を選んだか名前は隠しながら集計します。メールでもいいです。回覧板のような形式でアンケートを取っても構いません。最終的には集計した結果をみんなに見せられるようにしましょう。全員の意見を集めれば全体の好みを知ることができます。その結果をもとに幹事は決めればいいのです。多数決で決めれば全体としての満足度が上がります。みんなの意見を集めて決めたと分かれば、文句を言う人も減るのです。店選びや料理選びはアンケートを取って民主的に決める。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。 その4。主役がいると多くなりやすい参加費用を低く抑える方法。歓迎会や送別会など主役がいることがあります。歓迎会では新入社員や新人などが主役です。送別会では異動や退職する人が主役です。当然の話ですが、主役からはお金を徴収しません。さすがに主役からお金を徴収するのは場違いですね。しかし、歓迎会や送別会では主役が複数人の時もあります。新入社員や退職者は一人とは限りません。ここで幹事は困ります。主役が多いほど幹事が苦労をするのは出費です。主役からお金を徴収できない分、参加者の負担が増えてしまうからです。料金がかなり跳ね上がってしまうのです。歓迎や送別する気持ちを込めるとはいえ、やはり出費が多くなるのは痛い。さて、どうしますか？そう言うと頼りになるのが上司です。上司はメンバーをまとめるポジションです。人を送り迎えする集まりでは、全体の代表者である上司に余分な出費をお願いしましょう。理解のある上司なら、感謝の念を込めて多めの出費を了承してくれるはずです。一般的には主役がいる分の穴埋め程度が相場です。主役が一人いれば一人分を多めにいただきます。主役が二人いれば二人分を多めにいただきます。もし、度量の大きな上司ならさらにお金をいただける可能性もあるでしょう。全体的な出費のバランスがうまく取れるようになるのです。主役がいるなら上司に余分な出費をお願いし、料金の穴埋めをする。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その後、上司に穴埋めの費用をいただいた後にする一工夫。歓迎会や送別会では主役がお金を出しません。その代わり、上司に穴埋めをお願いするのが一般的です。つまり、上司に限っては参加費を多めに徴収するのです。上司ですから、メンバーの代表者として理解してくれることでしょう。このルールは社会人を経験していれば、当然の習わしになります。上司に多めに出してもらえば、ありがとうございます、と言って終わりにするのではありません。ここが注意です。一般的だからこそ、幹事はうっかりしやすいところです。上司はいくら立場上とはいえ、やはり余分な出費を痛いと感じています。ありがとうだけでは不十分です。さらに一工夫凝らします。幹事は歓迎会や送別会の案内をメールなどで伝えるタイミングがあります。その際、必ず上司から多めに出費があったことも合わせて伝えましょう。今回の参加費用は〇〇です。部長から多めにいただいたので低く抑えることができました。〇〇部長、ありがとうございます。参加者全員に伝えるのがマナーです。さりげなくメールで上司を立てるのです。幹事はただ上司から穴埋めの費用をいただくだけでなく、必ずみんなに報告するのも仕事です。多めに出費した上司としても顔が立ちます。それだけでは終わりません。さらに宴会当日にももう一度報告です。幹事が司会をする中で部長に費用を多めに出してもらったことをもう一度報告しましょう。みんなに喜んでもらえれば上司も多めに出した甲斐があったと感じます。上司は上司らしく顔が立ちますし、機嫌も良くなるのです。上司に余分な穴埋めの出費をいただければメールでみんなに報告する。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その6。職場にいる幹事経験者に助言をもらう。可能ならサブとして幹事になってもらう。幹事の仕事は出世に影響します。上司がいるなら幹事の仕事結果は査定や評価の一つになるでしょう。大げさかもしれませんが現実です。それだけに責任もあります。うまくいけばいいのですが、失敗をすると評価に響きます。初めて幹事をするなら一人で全てをする姿勢は素晴らしいですが危険です。この時頼りになるのが職場にいる幹事経験者です。わからないことは幹事経験者に聞くのが一番です。雑誌やインターネットで調べるとはいえ、実際に行ってみると雰囲気が異なるものです。特に職場の近場にある店については、やはり職場にいる幹事経験者の助言が頼りになります。恥ずかしがらずに経験者からの助言を求めることで飲み会も成功しやすくなります。助言だけではありません。実際に司会をして進行し始めると進め方で戸惑うこともあります。不慣れな進行で場をしらけさせないためにも、幹事経験者をサブ幹事としてお願いしてみましょう。職場にいる幹事経験者をサブ幹事として味方につけるのです。心強い保険になります。幹事経験者がいれば、おおむね大失敗をすることはほとんどなくなります。困った時にフォローできる人がそばにいるのは助かるのです。幹事経験者をサブ幹事として味方につける。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その7。幹事が店を選ぶなら評判のいい店より行き慣れた店がいい。幹事としては当然評判のいい店を選ぼうと考えます。やはり他人からの評判は気になるものです。評判のいい店は雑誌やインターネットを使えば簡単に調べられるようになりました。ここの店の評判がいいな。よし、ここに決めた。行ってみると噂通りに店内の雰囲気がいい。センスのある店内に珍しいメニューばかり、丁寧な店員。これなら盛り上がりそうだと期待します。しかし、必ずしもそうとは限りません。幹事としては落ち着きにくいのです。初めて入る店だからです。 どこに店があるのか。どのようなメニューがあるのか。どのような料金システムなのか。トイレの場所はどこにあるのか。メニューは魅力的でも注文してから出てくるまでに時間がかかるところかもしれません。実際に行ってみると、店員が外国人ばかりで言葉が通じにくいトラブルもありえます。とりわけ独特の雰囲気がある店には独特のシステムがある場合が多い。店の雰囲気は良くても慣れないことに右往左往をしてしまうのです。大切なことは評判のいい店より行き慣れた店です。行き慣れた店を選ぶ方が店の場所、メニュー、料金システムなどがすでに分かっています。幹事は気配りの余裕が生まれやすくなります。店はありきたり、でも幹事の気の利いた気配りでカバーできます。もちろんふさわしい雰囲気の範囲内で選ぶ必要はあります。ベストではなくベターを狙うくらいでいいでしょう。まず幹事は大失敗を犯さないことに最大限の注意を払いましょう。評判のいい店より幹事が行き慣れた店を選ぶ。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その8。お酒を飲むと急変する人の情報を事前にチェックしておく。私はお酒を飲むと陽気になるタイプです。お酒が入ると全てが楽しく感じてきます。ちなみに顔は全く赤くなりません。人によっては泣き上戸になる人もいるようです。お酒を飲んだ時の反応は人それぞれです。中には想像を絶するほど急変する人もいます。普段はおとなしい人でもお酒を飲むと人が変わり乱暴に絡む人もいます。場の空気を読むことなく急に説教をし始める人もいるでしょう。そういうことは事前に知っておいた方がいいことです。あらかじめ裏情報を入手しておくのです。もし知らないまま宴会当日を迎えるとどうなるでしょうか。お酒を飲んで急変するとどうしたんだろうと思い動揺しやすくなります。想定外のシチュエーションでどう対応していいのかわからず取り乱してしまいます。幹事をするなら幹事経験者や同僚などに次の質問をしてみましょう。お酒を飲むと人柄が変わる人はいますか、です。なかなか面白い返事が返ってくることがあります。お酒を飲んでみないとわからない人の情報を入手できます。当日になって初めて知るのとあらかじめ知っておくのとでは違います。あらかじめ知っている方が幹事としても心の動揺を抑える効果があります。お酒を飲むと急変する人の情報が分かっていれば噂通りだと思い冷静に対処できるようになります。トラブルも想定しやすくなるのでトラブルを未然に防ぐこともできるのです。お酒を飲むと変わる人はいますか、というキーフレーズで事前情報を入手しておく。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その9。いきなり乾杯をするのはご法度。乾杯の前にしなければいけないこととは。私が参加した送別会で実際にあったトラブルです。先輩の送別会の冒頭から険悪な雰囲気になったことがありました。みんなが勢ぞろいをして幹事が軽く挨拶をした後です。さあ、皆さん。今日は飲みましょう。乾杯。幹事が簡単に挨拶をして乾杯をしようとしたその時です。急に上司が怒り始めました。おいおい、いきなり乾杯はないだろう。場がちんと静まり返ってしまった。なぜだかお分かりでしょうか。上司からの冒頭の挨拶を無視したからです。宴会は乾杯がつきものです。しかし乾杯はいきなりするものではありません。一般的に乾杯は上司からの冒頭の挨拶が終わってからです。それが上司を立てるということです。もし上司に当たる人がいなければ幹事のみの挨拶で済ませてもいいでしょう。しかし上司に当たる人がいるなら必ず乾杯の前に冒頭の挨拶をお願いするのが常識です。この順番を間違えると上司の機嫌を損ねてしまい険悪な雰囲気に転じるのです。実際に私がそういう場面に出くわしひどい目に遭いました。考えすぎかもしれませんが、集団で仕事をしているならやはり上司の顔を立てるものです。堅苦しいと考えるのではありません。それが集団をまとめているリーダーへの礼儀でもあります。乾杯は冒頭にある上司の挨拶の後にする。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その10。あらかじめ2次会や3次会の候補を考えておく。本当に盛り上がるのは1次会より2次会です。1次会での勢いがあるため2次会はさらに盛り上がりやすくなります。1次会が終わってから2次会の場所を考えようとするのはよくありません。もたもたする時間が長いほどせっかく盛り上がった1次会の熱い空気が冷めてしまいます。全く考えていないのとあらかじめ考えているのとでは心の余裕が違います。幹事をするならあらかじめ2次会や3次会の候補を考えておきましょう。1次会が終わって店を出たとき2次会どうするという話題になります。次のどちらが好印象ですか。1。この辺りに何かいいお店はあるかなともたもたする。2。カラオケに行こう。すぐそこにあるよと即答する。当然即答できた方が印象がいいですよね。2次会の内容や場所がわかると早速行こうと張り切ります。もちろん1次会の雰囲気にもよりますが、あらかじめ2次会の候補を押さえておけば臨機応変に対応できます。準備ができていれば行動も早くなります。 盛り上がった空気を維持できます。確実に二次会があると分かっているなら予約をしておくといいでしょう。二次会があるかどうか分からなければ前もって場所や電話番号などを知っておくと臨機応変に対応しやすくなります。あらかじめ二次会や三次会の候補を考えておく。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その11。幹事はやる気があれば誰でもできる。そう思ったある人物との出会い。私の職場に幹事の名人がいます。藤田さんという小太りの30代半ばの男性です。新人が頻繁に出入りする職場のため定期的に歓迎会や送別会があります。宴会の案内が来るといえば必ず藤田さんからでした。彼とは面識がありませんでしたが、頻繁に来る宴会の案内がきっかけで彼の名前を知るようになったくらいです。確かに幹事をするだけのことはありました。店の選び方、手配、司会役がうまいのです。彼に幹事をお願いするとスムーズに進みます。慣れている人の手さばきはやはり違います。彼に宴会で店や料金の相談をすると的確なアドバイスがいつも即答で返ってきます。さすがです。今回ここで書いている宴会における幹事のアドバイスも実は藤田さんから教わったものがかなりあります。幹事として彼ほど頼りになる人はいません。そんな藤田さんにとある質問をしてみました。普段はどのくらいお酒を飲まれているんですか。幹事を頻繁にするくらいですからお酒を飲みすぎて体調を壊していないか心配しました。すると全く意外な返事が返ってきました。とんでもない。実はお酒は全く飲めないんですよ。私はと大声を上げてしまいました。冗談で私を騙そうとしているのかと思ったくらいです。彼の言葉を信じるのにしばらく時間がかかりました。幹事をするくらいですから酒飲みだろうと思っていただけにかなり度肝を抜かれたのです。聞くところによると、コップ一杯の軽い酒すら飲めないそうです。素晴らしい下戸です。しかし、下戸でも幹事としては一流なのです。じゃあ、なぜ幹事をしているのか、と尋ねると、みんながぜひ藤田さんにやってほしい、とお願いをされるからとのことです。彼には人望がありました。お酒を飲むことはできませんが、積極性があり、まとめ役としての能力が高い人でした。そうした彼の能力が買われて、幹事をしていたのです。へえ、そういうこともあるのだ。お酒が飲めないのは幹事として致命的であると思っていましたが、彼の例を見てそうではないと思ったのです。幹事として必要なのはやる気です。幹事はやる気があれば誰でもできる。そう思った一件でした。お酒が飲めなくても幹事に挑戦する。飲み会宴会で幹事が心がける30の心得。その12。二次会の参加率は一次会の場所が大きく影響する。宴会は場所が重要です。どのような場所を選びますか。店の雰囲気、食事の値段、立地などいろいろ考えることでしょう。やはり利便性が良くて集まりやすい場所で開催するのが一番でしょう。街外れの静かな場所でもいいですが、いざという時融通が効きません。一次会の後、次はどうする。二次会の場所はどこ。ともたもたしていると時間だけが過ぎていきます。移動に手間や時間がかかり、行こうとする気持ちが薄れていくでしょう。たとえ二次会の場所が分かっても移動する手間がかかるなら面倒なので帰ろうと思います。二次会の場所へ行くのにタクシーを使うと言い始めれば悪い返事が返ってくるでしょう。移動に手間がかかるのは誰でも嫌がって当然です。宴会に慣れた人は店の決め方が一味違います。二次会を前提に一次会の場所を決めるのです。一次会と二次会をセットにするという考え方です。一次会の場所の近くにカラオケや飲食店などがあればベストです。二次会がすぐそばにあると探す手間や移動する手間がなくなり参加率が向上するのです。二次会の参加率は一次会の場所が大きく影響します。あらかじめ二次会がある前提で一次会の場所を考えておきましょう。カラオケや飲食店など様々な店が密集している地域の方が都合がいいのです。一次会の場所は二次会や三次会を前提に考える。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その13。宴会の目的がストレス発散ならあらかじめ個室で行う方がいい。毎日仕事ばかりをしているだけではストレスもたまるばかり。宴会や飲み会の場がコミュニケーションの場とは限りません。ストレス発散の場でもあります。仕事の状況を見ながら、時々飲みの場を開くことで、溜まったストレスをうまく発散させることができます。宴会や飲み会はストレスの吐け口と言ってもいいかもしれませんね。しかし、騒ぐなら注意が必要です。普通のテーブル席では敷居がないので、大騒ぎしにくいのです。大騒ぎをして声が響き渡れば、他のお客さんに迷惑がかかりますね。とはいえ、大騒ぎができないのでは、余計にストレスが溜まります。では、どうすればいいのでしょうか。幹事は宴会を開くとき、どのくらい盛り上がるか予想しておきましょう。参加者の顔ぶれ、時期、意気込みなどを見れば盛り上がりの程度が読めるはずです。例えば、大きなプロジェクトが終わったタイミングで開く宴会は、かなりの盛り上がりが予想されます。プロジェクトが成功した陽気な雰囲気に加え、プロジェクト中に溜め込んだストレスが一気に爆発するからです。 大騒ぎの予想があれば最初から個室でするのがおすすめです。壁がある部屋なら思う存分ストレス発散ができます。個室は周りに迷惑がかかりにくいのです。もちろん騒ぐとはいえ、お店の人に迷惑がかからない最低限のマナーは必要です。大騒ぎが予想されるなら個室を予約する。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その14。幹事をするならお酒は控えめに。お酒はアルコールです。アルコールによって体が熱くなりテンションも高くなります。幹事をするにもテンションや勢いが必要です。そこでお酒の力を借りて勢いをつけようと思います。酔った勢いで幹事の仕事も乗り切るぞ。ちょっと待ってください。幹事をする人はお酒の量に注意です。もちろん飲んでいけないわけではありません。社交の場ですからある程度の飲みはやはり大切です。上司にお酒を勧められたら断りにくいことでしょう。しかし飲みつつも常に少なめを心がけることが大切です。飲みすぎると自制が効かなくなるからです。まとめ役の幹事が酔いつぶれてしまっては意味がありません。周りをまとめるどころか迷惑をかけてしまいます。評価は上がるどころか下がることでしょう。出世の近道どころか遠回りな道になってしまいかねません。残念な話ではありますが、幹事をするならお酒の量は控えめにしましょう。常に理性は保つ必要があります。幹事をするならお酒の量は控えめにする。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その15。まとめ役の幹事は盛り上げ役を買って出ることもある。基本的に幹事はまとめ役です。日程を決め、店を決め、乾杯の温度を取ったり、司会として進行をしたり、など、全体をまとめる役をします。しかし、まとめ役だけとは限りません。まとめなければいけない都合上、盛り上げ役にならなければいけない時もあるのです。例えば、カラオケです。宴会のイベントとして、カラオケで歌って楽しむこともあります。歌いたい人はいますか？積極的に手を挙げる人がいれば話は早いのですが、意外にも静まり返ることがあります。カラオケは好きでも一番手を嫌がる人が多いのです。しんと静まり返った中では歌いにくいからです。一番手は恥ずかしさがあり、歌いづらいと感じるものです。一番手で歌いたい人がいなければカラオケになりませんね。そういう時こそ幹事の仕事です。もし一番手で歌いたい人がいなければ仕方なく幹事が一番手として歌い始めましょう。候補者がいなければ文句を言う人もいないはずです。歌は何でもいいので、とにかく何か歌い始めましょう。最初の一人がいれば場は温まります。カラオケに限ったことではありません。宴会のイベントとして隠し芸や一発芸を披露したりすることもあります。誰もが一番手を嫌がるなら、幹事が一番手を買って出る方がスムーズにことが進みます。二番手も三番手も続きやすくなり、宴会らしく盛り上がっていくのです。場を温めるために一番手で雰囲気を作る。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その16。お酒でもカラオケでも嫌がる相手に強要する人はみんなからも嫌われる。宴会でよく見かけるのは強要する人です。参加者の中にはお酒が飲めない人がやってくることもあります。ここでよく見かけるシーンがあります。アルコールはダメなんですと断っているにもかかわらず、少しくらいは大丈夫でしょと言って強要する人です。悪気があって強要しているわけではありません。一人でもテンションの低い人がいると不自然ですから、一緒に飲もうと誘っているのです。しかし、実際はどうでしょうか。嫌がる相手に強引に押し付けようとするのはいじめているようです。強引な態度は脅しているように見えます。必ず場の空気が悪くなります。どういう事情があろうと嫌がる相手に強要するのはよくありません。本当に飲めない体質の人もいるのです。体質的に受け付けない人に無理やり強要しても気分を害するだけです。何より飲めないと言っている人に飲めと強要すると必ず相手から嫌われます。仲良くなる場で嫌われては本末転倒です。カラオケの場面でも同じです。カラオケでも強要する人がいるのです。大抵の場合、お酒を強要する人は引き続きカラオケでも強要します。私は歌えません。歌いたくないと言う人に歌いなさい。歌えと言っているだろう。と無理やり歌わせようとするのです。嫌がる相手に無理に歌わせようとするのは大変見苦しいものがあります。そういう人になっていませんか？悪気がないのはわかるのですが、やはり場の空気が乱れるのです。盛り上げるのはいいですが、強要になってはいけません。場を盛り上げようとするために強要するのはやめる。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その17。日程は心理状態の波を読んで決めると盛り上がりやすくなる。日程によって盛り上がりが左右されるのは本当です。参加メンバーにいつでもいいよと言われても鵜呑みにするのはよくありません。いつでもいいと言われて日程を平日にしてもいいのですが、一般的に盛り上がりにくい傾向があります。次の日も仕事があるからです。明日も仕事があるからお酒の量も控えめにしないと。明日も朝早くから仕事があると思うと羽目を外しにくくなります。 夜遅くまで飲むこともできません。日程は心理状態の波を読んで決めると盛り上がりやすくなります。日程を決めるなら盛り上がりやすい日程が2つあります。
1. 金曜日。
平日の最終日である金曜日は盛り上がりやすい代表です。次の日が休日なら思い切り飲めます。夜更かしもできます。二日酔いになっても仕事に支障が出ません。週末こそストレス解消としての役目を果たしやすくなるのです。心理的に解放感がある曜日に決めることで場が盛り上がりやすくなるだけでなく、ストレス発散もしやすくなるのです。ただしこれはあくまで月曜から金曜に仕事がある場合です。もし週末が土曜になるなら土曜がいいでしょう。
2. 大型連休の前日。
金曜日でなくても大型連休前の平日なら盛り上がりやすくなります。次の日は仕事がありません。大型連休の直前は気持ちの高ぶりがあり、より盛り上がりやすくなるのです。日程は参加者が盛り上がりやすい週末や大型連休の前日にする。飲み会・宴会で幹事が心がける30の心得。その18。事前に集金をしておけば幹事もメンバーも集中しやすくなる。幹事の仕事の一つに集金があります。場所を借りて飲み食いをすれば飲食代がかかります。さて問題は、幹事はどのタイミングで集金をするか。幹事は集金のタイミングを軽く考える人がいます。適当なタイミングでいいのではないかと思います。しかし実際は難しいと感じます。盛り上がって会話をしているメンバーに会計の時間ですと割り込むのは興ざめです。場の雰囲気を幹事が壊している感じです。幹事を体験した人ならわかると思いますが、かなり罪悪感があります。雰囲気を壊すつもりはなくても、集金の都合上そうしなければいけないのです。集金のタイミングによっては雰囲気を壊してしまいかねないのです。集金のタイミングによっては雰囲気や流れを左右することがあるのも事実です。また酔いつぶれてしまった人には集金ができません。支払ったふりをしてしらばくれる人もいます。宴会の途中、何らかの用事で急に帰る人もいます。宴会が始まってからでは思ったように集金がしにくい。幹事は集金のタイミングが大切です。おすすめは事前に集金をしておくことです。あらかじめ店と料理を決めておけば、おおむね必要な料金がわかるはずです。ある程度大まかでいいので集金しておきましょう。片付けられる仕事は早めに片付けた方が幹事の振動も減ります。ただしメンバーが追加で注文する場合は後払いが発生するので注意です。事前に集金しておく。飲み会・宴会で幹事が心がける30の心得。その19。こっそり上司の誕生日に宴会を合わせる。そういえば上司の誕生日はいつですか。普段の会話でさりげなく誕生日を聞いてメモしておきましょう。正確に月日まで聞いておきます。なぜ上司の誕生日を聞くのでしょうか。宴会を開く日程の参考になるからです。宴会を開く話になった時、上司の誕生日を参考にしましょう。上司の誕生日が近づけば何らかの理由をこじつけ宴会を開くのです。いわゆるサプライズで誕生日を祝うことです。上司が既婚者の場合、家庭で誕生日を祝うこともありますから、前もって日程の了承を得ておくといいでしょう。上司の了承が得られれば、幹事は上司に贈るプレゼントのお金をメンバーから集め、上司へのプレゼントを用意します。さて宴会当日です。はじめはありきたりな雰囲気で始めますが、縁も竹縄になれば幹事の仕事です。皆さん、今日は何の日がご存知でしょうか。実は上司の誕生日です。おめでとうございます。部下からの注目が集まると同時に拍手されます。上司としては大喜びするはずです。部下がお金を出し合って買ったプレゼントを贈りましょう。上司は大喜びするに違いありません。その瞬間、宴会が誕生日会になります。こんないい部下たちを持って私は幸せだ。上司ははっと気づくのです。たまたま自分の誕生日に宴会の日程が被ったのではなく、実は意図的であったことに。上司は宴会という名の誕生日会を主催した幹事をいつも以上に高く評価するでしょう。翌日からあなたを見る目が変わるに違いありません。上司の誕生日に宴会の日程を被らせ、サプライズで誕生日を祝う。飲み会・宴会で幹事が心がける30の心得。その20。宴会の席順を交流会らしくするアイデア。会場に来た人から順番に好きなところに座ってください。そう言われればお決まりのパターンがあります。多くの場合、仲のいい人同士が固まって座る傾向があるのです。やはり普段から親しみのある人同士の方が居心地がいいのでしょう。男性は男性で固まりやすく、女性は女性で固まりやすい傾向があります。全体的に見ると偏りができるのです。宴会は交流会でもあります。普段と変わらない人間関係で固まるのでは交流会の意味がありません。しかし幹事が適当に席順を決めれば、嫌だと反発したり変更したいとわがままを言ったりする人も出てくるでしょう。いい方法があります。くじ引きで席順を決めるのです。あらかじめ座席に番号を振っておきます。会場に来た人からくじを引いて、引いたくじに書かれている番号の席に座ってもらうようにします。 完全に無作為であるため、いい具合に分かれた状態になります。普段話をしない人同士が隣り合わせになることもありますし、自分が引いたくじですから、文句も出にくいメリットもあります。ただし、社長や上司など、目上の人は、上座の方が好ましいので、くじ引きではなく、あらかじめ決めておく方がいいでしょう。宴会をより有意義な交流会にするための工夫として取り入れてみてはいかがでしょうか。席順を無作為にするため、くじ引きで決める。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その21。飲み会で単純かつ盛り上がる定番のイベントとは？幹事をするならイベントを一つ作っておくといいでしょう。イベントには様々あります。何か飲む以外のイベントがあるとさらに盛り上がります。ダーツ、カラオケ、隠し芸や一発芸などがポピュラーですね。しかし、イベントにも要注意です。ダーツ大会でもいいのですが、得手不得手があります。カラオケもいいですが、歌うのが苦手という人や、風邪で喉を痛めている人は参加できません。隠し芸や一発芸などは恥ずかしくて嫌がる人もいるでしょう。ゲームとはいえ、幹事を悩ませる問題です。さあ、こんな時、あらゆる人が楽しめる万能ゲームがあります。もうお分かりですね。やはり、ビンゴゲームです。ビンゴゲームは宴会で最も定番のゲームと言っていいでしょう。準備も手間も大してかかりません。賞品と紙だけです。ルールもシンプルです。中央のマス目は除いた10王各5列24マス目に異なる数字を記入した紙を参加者に渡します。ボールや矢などで数字を適当に選び、その数字がカードにあれば印をつけます。最終的に縦、横、斜めのいずれかの1列を早く揃えた者が勝ち、賞品を受け取るゲームです。年齢に関係なく男性でも女性でも楽しめます。全くの運動音痴でも大丈夫。実力は関係なく実際のところ単なる運の勝負です。しかしこれが盛り上がるのです。ビンゴゲームといえばみんなはまたかという表情をしますが、実際に始めると興奮します。定番のゲームではありますが、漢字初心者なら一番無難なイベントなのです。ビンゴゲームをする。飲み会、宴会で漢字が心がける30の心得。その22。漢字は上座に座ればいいとは限らない。幹事が座るべき意外なベストポジションとは？幹事なら部屋のどの座席に座りますか？一般的に幹事はまとめ役ですから、上座に座ってもいいのではないかと思います。司会をする都合、上座の方がふさわしい気がします。しかし、幹事をするなら、上座はあまりお勧めしません。幹事としての仕事がしにくいからです。幹事をするなら、お勧めのポジションがあります。入り口付近です。入り口付近といえば、最も下座に当たりますね。新入社員など、立場の低い人たちが座るポジションです。場をまとめる幹事の意外なポジションです。しかし、幹事にとってこれほど便利なポジションはありません。入り口付近にいれば、灯台のように部屋全体を見渡すことができるようになります。料理が行き届いていない人、体調が悪そうな人、一人で佇んでいる人、全体が見渡せ人の状況を確認しやすいポジションです。幹事は料理を注文したり、料理を受けたりすることもよくあります。入り口付近に座っていれば、裏方として店員とのやり取りがスムーズになるのです。幹事が座る位置は入り口付近が定番のポジションです。迷うことなく部屋の入り口付近に座りましょう。幹事らしい仕事がしやすくなります。店員さんになりきる気持ちになれば入り口付近が一番です。入り口付近は幹事にとっての神座なのです。幹事は部屋の入り口付近に座る。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その23。幹事は胸ポケットにメモ用紙とボールペンを忍ばせる。宴会で追加注文をするなら本人が直接店員に注文するのがルールです。いちいち幹事を経由して注文していると幹事はパンクしてしまうからです。普通に考えればメンバーはそのくらいの配慮をしてもいいでしょう。ところがです。実際は幹事に注文をお願いされることがよくあります。盛り上がって話をしているときにわざわざ店員に話しかけるのが面倒なので、店員ではなく幹事が呼ばれます。また上司から注文をお願いされると自分で店員に言って注文してくださいとも言いづらい。幹事が店員の代わりになり、注文を一手に引き受けることがあるのです。さあ、それから、が大変です。A さんと B さんは、梅酒のロック。C さんは、梅酒の水割り。D さんは、カシスオレンジ。E さんは、オレンジジュース。多くの人の注文を一度に受けると、頭がパンクします。幹事もお酒を、多少、飲むわけですから、ふらふらしていれば、記憶も曖昧になります。しかも、注文を間違えると、注文していない。誰が払うんだ、という会計のトラブルになりやすい。トラブルの責任も幹事に跳ね返ってくるのです。そこで幹事は必ず持っていきたい小道具が2つあります。メモ用紙とボールペンです。胸ポケットにメモ帳とボールペンを入れておきましょう。様々な人からの注文を一手に引き受けることになれば、頭で覚えずメモ用紙にメモすればいいのです。どんなに記憶力の悪い幹事でも大丈夫です。使わなければ使わないでもいいのです。念のため準備しておくと安心感があります。胸ポケットに入る小さなメモ用紙とペンを用意しておく。 飲み会、宴会で漢字が心がける30の心得。その24。漢字を楽しむ気持ちがあれば、企画も準備も面白くなる。漢字を任されればどう思うかが大切です。仕事と同じです。仕事が嫌だ。面倒だ。逃げたいと思うと仕事の質は自然と下がっていくものです。体が重くなりますし、いい結果が出せません。しかし仕事を楽しもうと前向きになれば自然と積極的になり、疲れも感じにくくなります。楽しんでやるからこそ夢中になって打ち込めます。結果として質の高い仕事ができます。漢字も同じです。嫌だ。面倒だ。逃げたいと思うほど重みはさらに重くなります。精神的に疲れやすくなり、漢字の仕事も失敗しやすくなります。大切なことは、まず漢字という仕事を楽しむことです。漢字をしてくれ。上司から頼まれたら仕事の依頼だと思うのです。店選びを楽しむ。司会を楽しむ。企画や準備をすべて楽しむ気持ちでいきましょう。積極的になっていると、最も疲れやストレスを感じにくくなります。漢字を楽しむ気持ちがあれば、企画や準備も面白くなるのです。漢字という仕事を楽しむ。飲み会、宴会で漢字が心がける30の心得。その25。会社から出るお金に対しては、コストに対する意識が低くなりやすい。漢字は店が決まり、参加人数が分かれば、おおむね予算が分かります。参加者からお金を集めて費用を店に支払う。請求された金額をそのまま支払おうとしますが、要注意です。自分の財布から支払うわけではないので、節約に対する意識が低くなりやすいところです。参加者から集めたお金だから、難しく考えなくてもいいかと思うのはよくありません。上司や周りの人たちからコストに対する意識が低いと思われるからです。少しでもコストに対する意識を持ちましょう。なんとか安くならないか。頭をひねり、少しでもコストを下げるのが幹事の仕事です。例えば、幹事が店を選ぶときにはクーポン券が使えないか考えてみましょう。居酒屋の情報誌などにはクーポン券がついているものもあります。大人数で予約をするときに団体割引ができないか交渉してみましょう。団体割引の情報がウェブサイト上に載っていなくても、店長と直接交渉をすれば応じてくれることもあります。何らかの手段で減額ができたなら、きちんと上司にも報告しましょう。きちんと会社のことを考えているな。気が利くな。コスト意識が高い幹事は、やはり上司からも一目置かれるのです。クーポン券や団体割引などを使って少しでも安くならないか考える。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その26。宴会の会計は必ずクレジットカードが鉄則。漢字をしていると大変なことばかりではありません。いいこともあります。会計の際、現金ではなく漢字が所有するクレジットカードによる支払いをお勧めします。一度に大量のポイントが貯まるからです。宴会の参加人数が多ければ多いほど会計の際の金額も大きくなります。クレジットカードで支払えば相当なポイントが貯まるはずです。大変な漢字が得られる唯一のご褒美です。人によっては、このポイントを得たいがために、幹事を従う人もいるくらいです。参加者から驚かれることもありますが、大変な幹事の仕事を引き受けているのですから、許してくれるでしょう。ただし、いきなり自分のクレジットカードで支払うとトラブルになることもあるので、念のために上司の許可を得ておきましょう。クレジットカードで会計を済ませ、大量のポイントを手に入れる。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その27。次の日も仕事があるなら、宴会に制限時間を設けるのは常識。ある日、平日に宴会の案内が来ました。平日の宴会はどうも苦手です。次の日も仕事があり、支障が出やすいからです。私は基本的に早寝早起きなのですが、夜に宴会があると自分のリズムを壊されやすくなります。リズムは一度崩れると取り戻すのに時間もかかります。宴会に行こうよと誘われると、内心いつまで飲み続けるのだろうかと不安になります。飲んでいて盛り上がるほど終電は大丈夫かなと不安が強くなります。長くだらだら飲み続けるのは次の日の仕事にも支障が出るでしょう。しかし宴会の案内を見てほっとしました。19時から21時までと終了時間が書いてあるのです。制限時間があれば宴会が盛り上がっても終了時間には必ず終わります。飲みすぎてしまうことを防ぐ効果があります。次の日にも仕事がある場合は二日酔いを防ぐ効果もあります。もしあまり宴会の気が進まない人にとっても2時間だけの我慢だと思えます。宴会も仕事の延長として割り切りやすくなるでしょう。終了時間が明記されていることで参加者の負担は肉体的にも精神的にも軽くなります。終了時間を設けるなんて冷たい印象にならないかと心配する必要はありません。次の日も仕事がある宴会ならもはや制限時間を設けるのは常識です。必ず終了時間をつけるようにしましょう。もし1次会で物足りなければ希望者だけが2次会を開けばいいのです。次の日も仕事がある宴会では必ず制限時間を設けるようにする。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その28。 予約をするとき、断られることを承知でわがままを言ってみる。幹事が店の予約をするときの一般的な流れがあります。席の予約をお願いします。何名様ですか？
8名です。
おそらく、こうした事務的な流れで予約が終わることでしょう。別に間違ってはいませんが、あまりに普通すぎます。8名のテーブルとはいえ、どんな席になるかわかりません。ただ、予約をするのではなく、一工夫、凝らしましょう。断られることを承知で、わがままを言ってみるのです。会社の大切な宴会なのですが、ふさわしい席をお願いします。テーブルの指定はできないと断られるかもしれませんが、言うだけ言ってみるのです。
悪あがきです。
言うだけなら、ただ、です。わずかな可能性にかけてみる。もしかすると、気の利いた配慮をしてくれるかもしれません。連日、宴会や飲み会が開かれているような居酒屋なら、店員は、ここがいいだろう、という席を予約してくれるでしょう。行き慣れた居酒屋なら、テーブルを直接指定するのもいいアイデアです。少しでも宴会にふさわしいテーブルの予約ができれば、盛り上がりやすくなるでしょう。幹事が店の予約をするなら、それくらいのわがままも必要です。一歩踏み込んだ交渉力は、社会人として、必ず役立ちます。断られてもいいので、とりあえず、言うだけ、言ってみましょう。断られることを承知の上、席の予約のわがままを言ってみる。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その29。騒ぎすぎた時、店員に謝る。迷惑をかけなくても、店の人に話しかける。盛り上がるだけならいいのですが、店の人に迷惑をかけてしまうことがあります。飲み物をこぼしたり、規制を発するメンバーがいたりして、周りに迷惑をかけてしまうなどです。悪気はなくても、やはり、ハメを外しすぎることがあるのも事実です。もし、店に迷惑をかけてしまったら、逃げるように立ち去るのはよくありません。幹事は、宴会が終わって、店から出るとき、店員に謝りましょう。メンバー全員を代表して謝っておくのです。ご迷惑をおかけしました。たった一言でもいいので、謝っておくと印象が変わります。会社の近くで宴会を開くなら、また同じ店で宴会を開く可能性もあります。店の人から目をつけられないためにも、謝っておくのです。たとえ、もう二度と来ることがないお店でも、やはり迷惑をかけたことに対する最低限の謝罪は必要です。では、店の人に迷惑をかけなければ、無言で店を後にしていいのでしょうか。いいえ、そうではありません。迷惑をかけていなければ、お礼を言いましょう。おかげでいい時間を過ごせました。楽しめました。また、お願いします。一言でいいのです。店の人に感謝を伝えれば、印象が良くなります。お金を払っているのだから、騒いで、当然だ、と考えるのは良くありません。騒がせてもらっていると考えることが大切です。気持ちを、きちんと、伝えられる感じになりましょう。店から出るとき店員に謝罪や感謝の言葉を伝える。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。その30。宴会における最大の事故は、最も油断しがちな帰り際に起こりやすい。さあ、今日は楽しんだな。そろそろ帰ろうか。宴会は大盛り上がり。みんな満足して一斉に帰ろうと店を出ようとする瞬間、幹事は最後に一番大切な仕事が残っています。やっと宴会が終わろうとする直前こそ人間は気を抜いてしまいやすい。まとめ役だからとはいえ、幹事は最初に店を出るのではありません。幹事は必ず最後に部屋から出るようにしましょう。なぜかというと、忘れ物がないことを確かめるためです。うっかり忘れ物を残してしまうと大きなトラブルに発展する可能性があります。忘れ物なんて本人の自己責任だと思いますが、そう思うのは幹事らしくありません。会社で宴会をするなら、たった一人の忘れ物が会社全体に影響を及ぼすことがあります。個人情報が流出や機密情報の流出などのニュースが世間を賑わしています。自己発生には様々な状況がありますが、やはり宴会での忘れ物による流出もあるのです。帰り際、忘れ物がないか椅子やテーブル周りを入念に確認です。テーブルも上だけでなく下まで確認しましょう。そのくらい念入りに確かめている姿は上司から見ても頼りがいがあるように感じます。最も油断しがちな帰り際こそ最も慎重になる瞬間です。最後の最後まで油断は禁物なのです。幹事は帰り際忘れ物を入念に確認する。飲み会、宴会で幹事が心がける30の心得。まとめ。その1。幹事を引き受けて同僚と仕事の差をつける。その2。仕切る幹事ではなく気配りのできる幹事になる。その3。店選びや料理選びはアンケートを取って民主的に決める。その4。主役がいるなら上司に余分な出費をお願いし料金の穴埋めをする。その5。上司に余分な穴埋めの出費をいただければメールでみんなに報告する。その6、幹事経験者をサブ幹事として味方につける。その7、評判のいい店より幹事が生き慣れた店を選ぶ。その8、お酒を飲むと変わる人はいますかというキーフレーズで事前情報を入手しておく。その9、乾杯は冒頭にある上司の挨拶の後にする。その10、あらかじめ2次会や3次会の候補を考えておく。
その11。
お酒が飲めなくても漢字に挑戦する。
その12。
一次会の場所は二次会や三次会を前提に考える。
その13。
大騒ぎが予想されるなら個室を予約する。
その14。
漢字をするならお酒の量は控えめにする。
その15。
場を温めるために一番手で雰囲気を作る。
その16。
場を盛り上げようとするために強要するのはやめる。
その17。
日程は参加者が盛り上がりやすい週末や大型連休の前日にする。
その18。
事前に集金しておく。
その19。
上司の誕生日に宴会の日程を被らせサプライズで誕生日を祝う。
その20。
席順を無作為にするためくじ引きで決める。
その21。
ビンゴゲームをする。
その22。
幹事は部屋の入り口付近に座る。
その23。
胸ポケットに入る小さなメモ用紙とペンを用意しておく。
その24。
幹事という仕事を楽しむ。
その25。
クーポン券や団体割引などを使って少しでも安くならないか考える。
その26。
クレジットカードで会計を済ませ大量のポイントを手に入れる。
その27。
次の日も仕事がある宴会では必ず制限時間を設けるようにする。
その28。
断られることを承知の上、席の予約のわがままを言ってみる。
その29。
店から出るとき店員に謝罪や感謝の言葉を伝える。
その30。
幹事は帰り際忘れ物を入念に確認する。